2月20日水曜日であります。えのきだ自由自在のお時間がやってまいりました。こんばんは、えのきだ深夜もんでございます。2月20日ということで、あと1週間ちょいで2月も終わりということで、やっぱり2月は短いですからね。こういろいろ計画しててもやっぱりその1日2日足らないっていうのが微妙にやっぱり効いてくる時がありますよね。で、あっという間に3月に入って、3月になるともうまあまあ年度末ってことで、でその3月のケツの方に行くと、もうほら新年度の準備に入っちゃうんで、なんかこういろいろやろうとしてもやれなかったりするんですよね。で、4月の頭はまあ新年度のいろいろごたごたっていうのがあって、で、こう計画通りに進まなかったりするという、なんかめんどくさい時期がこの2月の下旬から、4月の上旬までかななんていうちょっとバタついたりするんですけれど、で、まあそんな中もそんな中でもやっぱり日常生活というのは送っていかなければならないわけでございまして、私なんかは、毎晩晩飯の支度、晩飯の献立を考えなければならんわけですね。これはまあそういう役割をこう担ってしまったというか、もうそういうことになってしまったので、ずっとそういうことなんです、我が家はね。まあ夕方になりますと、今日何しようかなとかって言って近所のスーパーに出かけて、安い食材なんかをこれは今日は美味しそうだなとか、安いなとかっていうのをこう見ながら、で、こう、これを買って、で、仕込んで料理を作ってという、まあ一般的に、普通の主婦の方、お母さんが、なさってるようなことを私はもうずっとやってるわけですね。で、独身の頃からですから、ですから、まあ私一人暮らし始めたのがいつだったっけな、二十歳ぐらいですか。ですから、なんだかんだでもう35年間、まあ飯作りをやってるわけで、それはうまいですよ。それで、もともと自分で言うのもなんですけど、本当にものすごく私手先が器用ですから、ですからやっぱり何でも作っちゃうわけですが、で今日は何にしたかというと、夕方スーパーに行きましたら、まあ大体こう回る順番って決まってるじゃないですか。こう野菜を見て、精肉、肉売り場を見て、鮮魚、まあ鮮魚コーナーを見て、お惣菜を見てみたいなね、そういうこう流れがあるんですけど、で、今日はなんかこう肉っていう感じじゃなかったんですよね。で、なんかこう、目玉商品的なものもあまりなくて、どうしようかなとか思って、そのままこう流れに任せて鮮魚コーナーに行きましたら、まあお刺身がこういくつか並んでるんですけど、なんかね、私はもうあんまり刺身はあんま買わないんですよ。半額とかなんていうのは別なんですけど、通常の時は、どちらかというと柵で買うんですね。で、それで自分で刺身にするわけですよ。まあその方が安いというのがありますから。で、まあ見てたら、カツオの叩きっていうのが、こう、塊で売ってまして。で、わら焼きだと。うん。これはいいねと。まあでもまあよく見たらこれは冷凍の解凍だなっていうのはわかるんですけど、まあその分お安くなってましたね。カツオ最近ちょっと高い感じがするんですけど、まあこの値段だったら別に痛くも痒くもないなっていう、そういうやつだったんで、まあ塊を2つですね。まあカツオで言うと半身ですよね。半身に当たるようなところをこう買ってきまして。で、さすがやっぱりわら焼きと歌って、やるぐらいでございますんで、まあカツオのね、叩きは別にガスバーナーで炙っていただいたっていいんですけれども、まあ本格的なやつは藁で焼くわけですよ。そうするとまあ藁の火力っていうのは結構火力が強いんですけど、その、高火力でガッとこう炙るというのと、それと藁のこうなんていうんですかね、こう独特の香りがつきましてね、それがカツオの風味と非常にこうマッチしまして、これがなかなかいいということで、それを買ってきまして、でまあ一応私も魚のメッキはできますんで、いかにこう冷凍の解凍ものとはいえ、このディップの出方はまだ大丈夫だなとかいろいろこう見ながらで買ってきまして、 で、あとはもう簡単ですわね。もう切りゃいいんですから。で、刺身包丁を、一旦研ぎまして、砥石で研ぎまして、で、まあ、切っていくわけですよ。で、あとは、薬味を散らすわけですけど、で、薬味を今日はどうしようかなと思って、まあ、通常、やっぱり必須アイテムとして、カツオのたたきに、登場するやつは、やっぱスライスニンニク、ニンニクスライスですね。やっぱこれはやっぱ生ニンニク、これは外せない。で、あとはお好みでおろし生姜、ですか。まあ通常はニンニクでいいんですよ。ニンニクだけでいいんですけど、ちょっと豪華版にしたいときは、あとは何ですか、刻んだネギですとか、みょうがですとかね、そういったものをこう、あと、大葉もスライスしたやつをね、千切りにしたやつを、こう、散らすんですけれど。まあ、今日は、とりあえず、ニンニクがうちにあったのと、あとは、ネギもあったのと、それと、大葉が安かったんで、大葉を一パック買ってきて、で、半分だけ使って、それをこう、細切りにしてですね、それで散らして食べたんですけど、やっぱうまいですよ。はい。で、でもやっぱりちょっと考えるのは、こう生ニンニクをこう大量にドバッとこう散らすわけですよね。で、これがまたそのカツオのたたきを美味しくするわけですけれど、しかしながらこれは確実に匂う。ニンニクの匂いがもうするわけです。生ですしね。で、これがまあ、今日は別にもう出かけませんから、もう晩飯ですし、いいんですけれど、もしお客さんが来ると、我が家はもう多分全体的にニンニクの周期で覆われているであろうということになるわけですね。で、まあ、大体一晩経てば大体抜けるものでありますけど、まあ、胃袋の調子とか胃もたれの調子とかね、そういうやつの時、その翌日にちょっとこう匂いが残る人いますけども、私の場合大体まあ、ほぼ大丈夫ですね。で、まあだから今は思い切り生ニンニクのこの匂いをこのスタジオに漂わせながら今喋ってるわけでございまして、他にスタッフがいないで一人で喋ってるんで、特に実害はないということでありますけども、まあね、もう皆さんも初ガツオということで、ひょっとしたらもうすでにお召し上がりになっている方も多いんじゃないかなと思いますが、ね、どんな風にこうお召し上がりの、まあカツオのたたきじゃなくて刺身の方が好きだっていう方もいらっしゃいますしね。そうするとまたどうですかね、生姜醤油の方がうまい気がしますけどね、私は。カツオの刺身の時はね。で、特に今、初ガツオって、ちょっとこう、油が抜けてるというか、割とさっぱりめじゃないですか。で、戻りガツオになってくると、たっぷり油をこう、蓄えた、油乗った刺身になるので、その時はまたね、ちょっとね、薬味を変えてみたりしてるんですけどね。で、あと今、あれですよ、こちら九州ではやっぱり柚子胡椒という薬味をよく使うわけですけれども、柚子胡椒は柚子胡椒でもちろん柚子の風味、そして割とこうスパイシーな、辛味がこうボンとこう出てくるんですけど、あれ北陸の方ですよね、缶釣りっていうのがありましてね、真っ赤なやつ瓶に入ってますけどもね、鷹の爪唐辛子を雪の上にあれなんか並べるんでしょ、一旦で何日かそのままさらして、アクを抜くとかなんとかっていう、まあそれでアクが抜けるのかとか知らないですけど、でその状態のものをすりおろして、で柚子だとかいろんなものとこう混ぜてペースト状になった真っ赤な味噌みたいなやつがあるんですけど、缶ゼリっていうのを売ってますけども、こちら九州でも時々売ってますが、これは私、これはうまいですね。柚子胡椒とはまた違った、まろやかな辛味がありまして、で、これをポン酢に、溶かし込んで、それをかけて、食べると。カツオにこれはなかなか合う。まあ、これもね、よかったらお試しいただければなと思ったりするわけでございまして。まあ、今ね、この時間まだ晩ご飯はまだだよっていう方もいらっしゃると思いますが、カツオ好きにはたまらないトークをやってしまったわけですけど、カツオ別に好きじゃないもんとかっていう人だったら別にどったことないという、どうでもいい話をしたわけでありますけど、さあ、そういうわけでございまして、今日はですね、えのきだけの、晩飯は、 カツオのたたき、初ガツオを食べたのだと、そういう話をですね、ご報告させていただきました。報告する必要があったのかって話なんですけど、ということでございまして、明日は木曜版をお送りいたします。どうぞお楽しみにしていただきましょう。榎田自由自在、お相手は榎田新右衛門でした。